中小企業のための障害者雇用推進室。皆さんこんにちは。障害者雇用推進室長の木下文彦です。
そしてインタビュアーの村山彩乃です。今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、11月もね、この配信日半ばに入り、
はい、
秋が深まってきたかとね頃だと思いますが、すね、秋といえば、うん、まあね、いろんな秋がありますが、文彦さん登山が、
ああそう
ね、
登山してましたし、今年の目標で登山するっていうのが実は目標に入ってるんだけど、
はい、どうですか。
いや、最近熊に襲われましたってほど多いじゃないですか。
多いですよね。
怖いなと思って、あの、基本的に私一人で登りたい人なので、
はい、
で一人で登ってる時に熊に襲われるのもちょっとなとか思うんですけど、
そうですね、致命的すぎますね。
あの、実は昔ね、
はい、
山登った時に熊じゃないんだけど、
え、はい、
イノシシに追いかけられたんですよ僕。
あ、そっか、イノシシもいますよね、たくさん。
いる。あのね、はい、こう前職で神戸支店にいた時に、神戸って裏に六甲山ってあるじゃないですか。裏にっていうかね、900何十メートルの山なんですけど、住んでたところが海っぺりだったんで、そっから山登ってから標高差で言うとやっぱ800メートル、900メートルぐらいあるって、結構な登山量っていうかなるんですけど、ある日登ってたら、結構登り切ったところの河原に、
はい。
イノシシがいたんですよ。
ああ、え、水を飲んでたんですか？
水を飲んでるんだけど、石をこう、あの、ひっくり返して裏にいる虫かなんか食べてたと思うん
な
で
るほど、
す
ご
け
飯
ど、
中だったんですね。
そう。で、
はい。
怖いですよ、マジ。
ああ、もう、やっぱ大きいというか、
大きい。
存
多
在
分ね、
感。
冷静に見ると、体長1メートルぐらい。
ああ、でも
まあ、
大きい
1メートルでかいんですけど、
ですね。
その代わりで見たときに、
はい。
もう、2、3メートルあるぐらいに思えるわけで
もう
すよ。
倍以上ですね。
そう。で、奴も僕に気づいて、追いかけてくるんですよ。最初は、やばいなと思って後ずさりして、こう、早足でこう歩いてたんだけど、やつずっと追いかけてくるんですよ。怖いからやっぱり走るじゃないですか。走ったらやつも走るんですよ。しかも登って結構上の方だったから、まあまあいい感じで疲れてはいるんですよ。
そうですね。
だけどもそんなことも言ってられんし、もう必死。
これどうやって逃げ切ったんですか？
逃げ切ったっていうか、結局はね、河原を離れて、こう、あの、坂を登ったんですよ。必死の勢いで。そうしたら途中で追っかけてこなくなったから、それで事なきを得たんですけど、多分、奴本気になったらあっという間に追いついて、
そうですよね。
牙かなんかで、まあ、噛みつかれるか牙で足、こう、バンってやられて、大量出血みたいなね。
大怪我につながったら、動けなくなったら、また、
そう。
しかも山頂付近で。
怖
ああ。
いですよ。
まあね、動物のね、やっぱ住んでるエリアではありますが、
そう
実際、
そう、こっちが入ってってるんで、あれなんだけど、
動物はやっぱり、
めちゃ怖いよって話。
ああ、すごい、あ、無事生還してよかったであ
、
す。
よかったですね。
登山のね、魅力もたくさんある分、やっぱ
は
そう
い。
いう危険というか、
ちょっとありますね。
に関す
うん。
ることもいっぱいありますね。
はい。
まあでも、今年、まあね、ぜひその目標を、
そうですね。
ね、怖さを乗り越えて、達成、
怖さ乗り越え
目
て達
指し
成しない
て。
かんですね。頑張り
は
ます。
い。いや、すごい貴重なお話もありがとうござい ます。
貴重だね。はい。ありがとう
はい。
ござい
では、今回が4回シリーズの第4
ます。はい。はい。
回目となりま
第
し
4
た。
回目最終回ですね。2025年版厚生労働白書を読み解くということでね。まあ、厚生労働白書は厚生労働省がやっている行政のいろんな施策の現状とか今後の見通しを白書っていう形で解説していますよっていうことなんですけど、最終回の今日は地域と未来をつなぐ雇用ということでね、ちょっとお話をします。
はい、お願いいたします。
で、障害福祉 はですね、地域移行っていうのが一つのキーワードなんですよ。どういうことかっていうと、いわゆる障害福祉施設、精神病院とかいろんな障害福祉の施設あるんですけど、そういうところを出て、地域の中で暮らしていく、定着する、そして働くっていうことを進めていきましょうっていうね、いうふうになってるんだけど、実は日本ってすごくその地域移行が世界的に見ても遅れていて、精神病院の病床数が約30万床あるんですけど、OECD という、まあ、いわゆる先進国のその集まりがあるんですけど、それで最多クラスなんですよ。
そう、病床数が。
そう。とか、あとその精神病院に5年以上入院している人が、その入院している人の45%もいるわけです。だけど、OECD で言うと、30日なんですよ。
だいぶ、
もう全然違うんです。
1ヶ月と5年っていうことですよ
そう
ね。
そうそうそう。
シンプル
だから
に。
全然でもずっと施設にいますよって話だし、その施設にいる人が大体日本全国で23万人いるって言われてんだけど、地域移行してる人はそのうち毎年4、5%しか地域移行してません。とか、その自治体に地域移行を支援するね、まあ、住居を提供するとか、夜間対応するとか、緊急対応する、そういう施設がありますか？って聞いてないっていう自治体が全体の35%あるとかね。だからやっぱ進んでないので、国もこれはいかんということで、第7期障害福祉計画ってね、これ2024年から2026年までで今やってるんですけど、地域ごとのそういう数値目標を決めてね、地域移行を推進していこうということになっています。で、そういう福祉施設の入所者の地域移行への数とかね、あと、福祉施設から一般就労した人の数とかね、そういう具体的な値の数値目標を設けていますということなんですけど、中小企業にとって障害者雇用って私は地域社会への参加の入り口になるなっていうふうに思ってるんです。で、この地域移行の中に、障害を持つ人の文化活動も支援してきますっていうね、ことが書かれてんだけど、その一つの例がね、あるんで、ちょっと今日それをお話ししようかなと思うんですけど、障害者アートのね、展示とかコンペティションですね。そういうのがやってるね、アートパラ深川っていうのがね、あるんです。で、これ私もボランティアで実行委員やってるんですけど、いわゆる、東京都の江東区ですから、皇居から見て東側の海岸沿いの区なんだけど、ここで、街を美術館に見立てて、お店の店先とか、橋の欄干とかね、神社、お寺とか、庭園にアート作品を展示するんですよ。これ街中アートって呼んでんだけど、こういうことをやっていく中で、ボランティアがそれを運営してるし、企業がこれを協賛するっていうね、形をとってるんですけど、今年も10月の18日から26日まで、開催されてたんですね。で、まあ、駅で言うと豊洲とかね。まあ、ちょっと東京以外の方は分かりづらいと思いますけど、豊洲とか森下とか、清澄白河、門前仲町っていう、まあ、そこら辺のエリア一帯にこういうアート作品を展示するっていうことですね。あと、企業協賛っていうのも、募集していて、まあ、これパートナー企業って呼ぶんですけど、一定以上の金額を、で、パートナー企業になると、その企業賞っていうのがね、作るとか授与することができるんです。だから私の会社、ラグランジサポート株式会社ですが、私の会社が一定以上の金額の、で、協賛企業になると、ラグランジサポート賞っていうのはね、
そういうこと。
そういうのを、その、毎年障害者のそのコンペで公募作品を展示して、そこに企業賞を受賞してもらえる、することができるんですよね。そうすると、それだけで一つ、こう、なんていうの？こう、アートパラ深川やってますって中で、ラグランジサポート賞と、あのラグランジサポートか、みたいな話になるわけですよ。だそういうので、ちゃんと、社会課題とかね、そういう地域社会とかに、関心がある企業ですよって発信ができるわけだし、あと、もっとそこまでいかなくても、一口1万円で、江東区内の、お店とか会社で、江東パートナーズっていうね、 ことで、協賛してもらって、そういうアートパラに協賛してますっていうフレームとか A さんのポスターとかね。あと、アート作品のレンタルを受けたりとかいうことができるわけですよね。で、こういうことをしていくっていうのがすごく重要で、大手町とかね、丸の内みたいに大きなビルがあって企業しかないようなところと違って、多くの中小企業って、まあ、住宅はあるわ、工場はあるわ。ね、オフィスはあるわって、そういうところでやってるわけなんで、やはりその会社が地域でどういうふうに根ざして活動してるのかとか、地域住民にね、うちの会社こういう会社ですっていうことをね、やっぱりアピールするってことも必要かなと。で、なおかつ、こういう地域のイベントに、そこの会社の従業員さんがボランティアで参加するってことも、とても意義があるなと思っていて、よく企業で、職場の人の障害の理解が進まないとかね、いうことをおっしゃるし、まあそういうのが、うちはや、あの、障害者雇用なんかやったことないから無理だよ、できないよっていうね、社長さんもいらっしゃるんですけど、まあそれはそれとして、じゃあ、まずこういうところから、企業協賛から始めるのも一つの手ですよね、っていうお話をしています。
なるほどです。
そうすると、特にまあこの障害者アートとかだと、その実際に障害者アートのアーティストに会えたりするわけですよね。そこで実際にお話しすることも一言二言でもいいですけど、お話しするとかね、こういうイベントに参加すること自体で、やはり参加した人の意識ってやっぱ変わると思うんですよね。
ね、だいぶ変わると思います。
そう。で、そう
はい、
すると、
ね。
社内の障害理解もこう、やっぱりね、頭でっていうか、で勉強する、座学で勉強するより、体感するっていうか、体験する、体感するってものすごくでかい、大きいと思っていて、こういうことをやっていくことによって、いろんな理解が進むし、別に障害に関わらず、いや、世の中っていっぱいいろんな人がいるんだっていうのを、やっぱ体感できる。そこが、いろんな人がいて、いろんな視点があるっていうことを分かるようになると思うんですね、私。だからまあ、こういうのも一つ、協賛するっていうのもいいですし、まあ協賛まで行かなくても、ボランティアで参加してみる。会社でちょっと参加してみるとかね。そういうことも、効果があるかなっていうふうに思
こういう地域イベント、本当にね、大切ですね。
います。そう。
日本がこういうのがまだまだってことですもんね。
そうなんです。だから、一つ一つ、まあやること自体はね、ものすごい地味かもしれないし、なんか効果があるかないのかわからないっていうか、即効性はないと思いますよ。そういう意味ではね。即効性はないけど、じんわり長く効いてくると思います。
でもその先ほどおっしゃった体感であったり、
そうで
最
す
初
ね。
の、やっぱこう、障害をお持ちの方と接したことがないっていう方も、
はい。
最初の入り口としても参加
うん。
しやすいですし。
そう。私ね、実際、このアートパラ深川に参加してみて思ったのは、言葉悪いですけど、障害のある人の絵って、なんかまあ、お絵描き程度かなと思ってたんです。本当自分がの認識がなかったんだけど、実際その生の作品見てびっくりするぐらい迫力あるし、色が綺麗、色使い綺麗だったりとか、すごく細かく描いてあったりとか、やっぱり僕なんか絵描いてもこうするとうまく、絵がうまいように見てもらえるかなとか、いろんなことを考えるんだけど、
が働
そういういことを
て
一切考えないで自分の感情をそのままバーンってこう、ぶつけるとかね。自分が楽しいと思ったことをそのまま絵にするとかね。その絵の迫力たるやっぱすごいんですよ。で、これはね、体感してもらいたいなっていう
実
ね。
際にもその
はい。
価値観を得るというか、
そうですね。
情熱だったり純粋さだったりを、
はい。
今の時代ね、結構思考で生きてきた方は、それで勝ち上がってきたというか、
そうですね。
ね、教育もいろいろ思考を大切にって言ってくるところも多いですが、そこをまたバランス取るために直感、純粋、情熱とかをね、刺激され
そう
る
で
という
す
ところもあ
ね。
りますし、先ほどからもおっしゃってますが、この体感する、
う
実際に話してみて相手を理解
ん。うん。
する、お互い理解し合うっていう場にもなると思うので、まあ、このイベント自体は今年はもうちょっと終えてし
はい。
まいましたが、まあ、他のね、地域イ
他
ベン
の
ト
イ
も、
ベントもあります
そ
し
れぞれ
ね。
あると思いますので。
意外にね、皆さんの近くにいろんなイベントあると思います。 その気になって探せばあると思うので、別にアートじゃなくてよくて、
はい、あ、そうですね、
どんなものに参加してもらうっていうことがやっぱり企業がその地域で生きていくっていうことのね、あのアピールになるかなっていうふうに思います、ね、
はい、はい、企業側にとってもすごい大事なポイントになりますので、はい、ぜひぜひ見てみてください。はい、それでは今回4回シリーズで厚生労働省の2025年版白書を読み解いていただきました。
はい、
はい、どうもありがとうございました。はい、
どうもありがとうございました。